教会の集会メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
イエス様のこの宣教の働きが続いていきます。イエス様は30歳ぐらいになられてこの宣教の働きを始められたのでありますけれども、弟子を呼ばれて、弟子と共に宣教をされた。イエス様はご自分がいつまでもこうして宣教ができるものではないということを知っておられました。そして、自分の後を継いでこの宣教の働きをするこの弟子を養成しておられたのであります。まあ、私たち教会はイエス様の弟子であります。まあ、弟子の弟子の弟子の弟子と言いましょうかね、随分なっていますけれども、イエス様の弟子であってイエス様のこの働きを継いでイエス様のように宣教の働きへと召されているのであります。このところでイエス様は12人のお弟子さんをまず宣教に使わされました。でその時に2人ずつ組にして使わされたということですね。この2人というのが一つのポイントだと思います。一人でこのするというとちょっと辛いところがあります。やっぱりみんなが喜んでイエス様の話を聞いてくれたらいいんですけれども、そうではない人もあります。でもう何も聞かないでですね、門前払いをする。家の前に行ってですね、このピンポンと鳴らして、そしてこのトラクトというかパンフレットを渡すというのをやっていましたけれども、もう断られるうちがたくさんあるんですね。もういいですと言ってですね、こう怒られたり怒鳴られたりすることがたくさんあって、そうするとすごいこのエネルギーがですね、使うというかもうがっかりしてしまうんですね。そしてもう次行く力がなくなってしまう。一人でいるともうそれが余計辛いですね。けれども二人で行く、一緒に行くと、そのところでがっかりしたのも半分になると言いましょうかね。まあこんな人もいるよねと、また励まして次に行くことができる。ですからここで二人というのはとっても大切な関係であるということです。この二人ということは旧約聖書のこのコヘレトの手紙じゃコヘレトのですね、伝道の書ですね、コヘレトの書ですね、コヘレトの言葉ですよね、の6章4章の9節から12節はこのこと、グループですることの大切さ、素晴らしさが書かれてありますね。4章、コヘレトの言葉4章の9節、一人よりも二人が良い、共に労苦すればその報いは良い、倒れれば一人がその友を助け起こす、倒れても起こしてくれる友のない人は不幸だ。さらに二人で寝れば暖かいが、一人でどうして温まれようか。一人が責められれば二人でこれに対する。三つ寄りの糸は切れにくい。ここに本当にありますよね。一人よりも二人がいい。特に伝道ということにおいては、一人でするというのは本当に苦しくて辛いものでありますけれども、二人で祈り合って、この助け合って、そして励まし合っていくときに、まあ、その困難と言いましょうかね、いうのを乗り越えていくことができるということですね。ですから二人で まあ、一人で一人をと言いましょうかね、いうようなこうキャッチフレーズがありましたけれども、まあ、それもそれもとても素晴らしいことですね。けれども、まあ、二人で二人をもういいかもしれませんよね。まあ、二人で一人をというのもいいですけどね。二人で二人を、それぞれをですね、一人じゃなくてお互いに、なんかこうちょっとなんかトラブルが起こった時にもう一人がいて助けながらこう一緒にするということですね。そのようにイエス様は教えてくださった。で、弟子たちも二人組になって行ってお互いに助け合い、励まし合って伝道の技、宣教の技が進んでいったということですね。で、その次ですね、いろいろこの旅に出る、昔の旅ですから今のように簡単ではありません。いろいろこう準備をするんですけれども、あんまり持っていってはいけないということがいろいろと言ってあるんです。まあ、これは昔の状況をこのように言っているので、要は神様に頼りなさいということですね。やっぱり私たち目に見えるものに頼ってしまう、まあ、お金があったらどうしてもお金に頼ってしまう、ものがあったらそのものに頼ってしまう、このものがあるから大丈夫だとかね、お金があるから大丈夫だと、この人のコネがあるから大丈夫だとかですね、そういうものに私たち弱いから頼ってしまうじゃなくて、一番頼る必要があるのは神様ですよとこのところで教えられるんですね。まあ、この困難と言いましょうか、人に福音を伝える、神様のことを伝えるということをするときに、まずは福音とは何なのか、どのようにしたならばそれを伝えることができるのかということを学ばないと伝えることができないですよね。またいろんな方法もありますし、言葉もあります。伝えようと思うとやっぱりごく自然と聖書を読んで学ぶ、で、どのように語ったらよいのか、どのように、伝えたらよいのかということを考えるし、そして何よりも祈るということですよね。自分の力で、自分が説得して自分の力で何とかやろうと思ってももう限界があります。やっぱり神様に頼りながら、神様に力をいただきながら、知恵をいただきながら宣教していく。まあ、神様はこう頼ってくれると嬉しくてですね、もうよくしてくださいます。ですからこのところでも全面的に神様を頼りなさいよということがこのところで教えられるのであります。私たちも福音を伝えるときに、まず神様にお祈りして、知恵を与えてください、言葉を与えてください、どうしたらよいのか導いてくださいと祈りながら語っていくということですね。で、まあ、この旅に出かけていって、そして昔は旅人が来たならば喜んで迎えるという習慣、この時代ありました。今はなかなかそう簡単にですね、人のうちに泊めてくださいなんて泊められるものではないんですけれども、泊めていって、そしてその家を拠点にして宣教の技をしなさい。で、もしも聞いてくれなくて泊めてくれるところもないならば、出ていくときに彼らの証として足の裏の埃を払い落としなさいと、ここにあるんですね。これ何なのかなと言いましょうかね。ちょっとこう考えるんですけれども、もうあなた嫌いだよというかね、もう嫌いだから、もう小さい嫌だって言いましょうかね、いうふうにまあ考えるのがこう自然かなとか思うんですけれども、でもなんかちょっと冷たい感じがしますよね。もう聞いてくれなかったからね、こうからもう嫌いだよとかっていうのじゃないじゃないかなって思うんですよね。 これはもう最終的にですね、まあ、このようにこう足の塵を払い落としてもう関係ないですよというよりも、そこまでしても後悔がないと言いましょうかね。もう私のすべきこと、私のもうすることは全部してしまったという人がそれできるんじゃないかなって思うんですね。パウロは私は走るべき行程を走り尽くしましたってね、あとは義の冠が待っているばかりですと言えたですね。私はすることをね、しないといけないことはもう全部やりましたよって言っているんですね。どうでしょうかね、皆さん。もう家族に対して友達に対して、私はできる限り全部しましたと言える人はね、足の塵を払ってもういいですよということができると思うんですけれども、やっぱり足らないんじゃないでしょうかね。まだまだ祈り足らないし、こう愛が足らないし、その人に対してですね、もっと配慮してですね、もうその人が何求めているのか、何を知りたいのかな、今何を悩んでいるのかな、なんていうことをこう考えて的確にこう対処していくというような努力、まだまだ足らないんじゃないかなって思うんですね。もしも全部それしてもう私することがない、もうあの人に関しては全部やった、ありとあらゆること全部やったんだと言える人は、足の誇りをですね払って去ることができるのかもしれませんけれども、いやいや私たちはまだまだ足らないところがある、ですからまだ足の誇りは払えないんじゃないかなって思うんですね。で、神様は私たちにそうだよと、まあ、伝道というか難しい人あります、話聞いてくれないというか、まあ、滋賀にも書けないと言いましょうか、問題にもしないという人があるんですけれども、でも人間はいつも同じではないんです。なんか嫌なことあるし、辛いことあるし、自信をなくしてしまうというかいう時もあるんですよね。そういう時にですね、こうパッと優しくいてあげて、話を聞いてあげ、そして慰めてあげると心をバッと開くという時があるんですよね。で、そういう時を祈りながら待つということはとっても大切だと思うんですよね。ですから祈りながら、その人の状況が、その人の、この心の中がどんな状況なのかなというのをいつも見ているというのは愛ですよね。やっぱり愛がこの宣教の技を進めていくんだ、まあ、自分が宣教して何人洗礼を受けたとか、まあ、私なんかをこう考えるんですけれども、それは間違いですよね。やっぱり愛ですよね。そういう一人一人に対する気持ち、思う気持ちというのが一番大切なことであります、まあ、そのようにして私たちは愛を持ってですね、福音を伝えていきたいなと思います。で、この12節に、12人は出かけて行って悔い改めさせるために宣教したとこになります。この悔い改めさせる、まあ、悔い改めさせるというと、あんた間違ってるぞ、お前間違ってるぞと、考えを改めなさい、神を信じなさいとかっていうようなこうイメージを持つんですけれども、悔い改めというのはそういうのではないんですね。悔い改めというのは、まあ、ギリシャ語でメタノイアっていうんですけどね、考えを変える、方向転換をするというのが本来の意味なんです。今まではこんなふうにこんなふうに思っていたけれども、いやそれは間違っていた、こうだったんだと言ってこの考えを変えるというのが悔い改めなんですね。で、多くの人たちが何を間違っているのかと言ったら、神様は私と関係ないと思っているんですね。で、神様は、特にこの聖書の神様は自分とは何の関係もない、 神様なんだというか、まあ宗教なんだと思っているんですね。いや、そうではないと。神様は本当におられて、あなたのことをとっても大切に思っている、あなたのことを大事に思っていますよ、あなたのことをいつも優しく見守っていますよ、あなたを救うためにはもう何をしてもいい、あなたを救うためにはもう全てを失ってもいいぐらい、あなたのことを心配しているし気にかけておられるお方ですよという神様のことを知り、ああそうなんだ、私は神様に愛されているんだということを受け入れるということ、それが悔い改めなんですよ。ただ、まあ、もちろん私は悪いことをしました、ね、これから神様を信じて真面目に生きますというのもとても大切なことでありますけれども、それ以上に大切なのは神様が愛であり、私が愛されている、愛されているということは、私のためにイエス・キリストは命を捨ててくださったということです。それほどまでに私は神様に愛されている。人間は神様に愛されるために生まれてきました。ですから神様に愛されるというのが私たち人間の本当のあり方なんですね。鳥は空を飛ぶのが本来というか自然というか当たり前です。空を飛ぶ鳥はですね。だけどまあ鳥は空を飛ばないで地面をこう歩くこともできるんですけれども、地面を歩いているの時の鳥は本来の生き方をしていないということですね。本来の生き方は空を飛ぶことなんです。人間の本来の生き方は神様に愛されること、神様に愛されているということを喜んで生きるというのが本来の生き方なんです。そうではなくて、神様と関係のないように生きているならば本当の生き方をしていない、まあ、鳥が空を飛ばないで地面を歩いているようなものですね、まあ、それでもこう生きているんだけれども、いやいやそれは違うでしょと、それはあなたの本当の生き方ではないでしょ、本当の生き方というのは神様に愛されている、私はいつも神様に見守られている、私の罪は全部許されて、私は清められて神様に喜ばれて生きているんだということを喜んで生きるというのが人間の本来の当たり前の生き方です。ですからその当たり前の生き方に導くというのが伝道であります。そして、ああそうだったんだ、こんなに神様に愛されているのにそのことを知らなかった、この世界は自分で頑張って自分で切り開いて生きるものなんだと思ってきたけれども、いやそうじゃないんだ、こういう神様がおられて、その神様を喜んで、そして神様と共に生きるのが私の本当の生き方だったんだと気がついて生き方が変わるというのがこの悔い改めであります。本当の意味での悔い改めというのを私たちは述べ伝え、一人でも多くの方々に本来のですね、もう愛されるために作られたという愛に気がついていただき、空を飛ぶことですよね。ああ私は神様に愛されている、私の罪は全て許されているんだ、神様に祝福されて日々を生きているんだと喜んでいただく、まあ、それが宣教であります。まあ、ここに、多くの悪霊を追い出しとありますけれども、それを妨げているのが悪霊ですね。いやいやいや、神様がお前を愛するわけないだろう、お前みたいな心の汚れたこうわがままな、つまんない不信仰なものを神様が愛されるわけがないとか、 こう言って神様の愛から離すものが悪の働きであり、こう悪霊の働きですね。もうそれからこう離して、もう神様の愛の中にどっぷりつけていくということです。まあ、ここ癒しというので油を塗ってというのがあります。まあ、この場合は肉体の癒しというのもありますけれども、心の癒しと言いましょうかね、心の救い、聖書の中のこの癒しというのと救いというのは同じ単語なんですね。ある時は救いとも癒されるし、ある時は体のこう癒しとも訳されるんですよね。心の中が神様の愛から離れているというのは病気であり、もう死に向かっていく病ですね。それから癒される、本来の意味で、ああ神様の愛の中に入るというのは本当の意味での癒しですね。私たちはそのように人々を悪霊から解放し、本当の病から、死に至る病から救い癒し、神様の愛の中に入れるという尊い働きです。私たちもその恵みの中を生きているというのを喜んで、一人でも多くの方々にこの愛、神様の愛に気づいていただきたいし、そのために奉仕したいなと思います。お祈りいたします。神様、12人を呼び寄せ、2人ずつ組にして使わされた、悔い改めさせるために宣教した、そして多くの悪霊を追い出し、油を塗って多くの病人を癒した。神様、イエス様の素晴らしい働きを引き継いで、この12人の弟子たちが宣教の技をしました。またその技を引き続いて、今は私たちがこの宣教の技、あなたの愛を告げる技へと使わされていること、本当に嬉しく思いますけれども、宣教の技は困難であり、多くの方々が、受け入れてくれません。どうか私たちお互いに協力し合い、助け合い、励ましながら、この素晴らしい働きを進めさせてください。どうか私たちを用いてください。一人でも多くの方々にあなたの愛を告げ、悔い改め、新しい生き方へと、神様の愛の中の生き方へと導いてください。そのために私たちをどうか用いてください。この教会を用いてください。日本の教会を用いてください。世界中にあるすべての教会を用いてくださるようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見、ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。